FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章14節を見ていきます。想像してみてください。ある王子が赤ちゃんの時に誘拐され、遠い村で農家との子供として育ちます。毎日彼は畑で働き、生活するのが精一杯です。そして地主のことを恐れています。ある日、王様からの伝言が届いて、王の紋章の入った伝言には、その子が王様の息子だと書いてあります。この王子の世界はその日完璧に変わります。何も父の受け入れられるために、父の王国のために、受け入れられるために何もやらなくてもいい。彼の相続というのは安定している。その理由は、彼が王の子だからです。あなただったらどうでしょう。自分が王の子孫だったことを知らされたらどう思いますか。多くのクリスチャンは霊的な孤児のように生きています。受け入れられるためにちょっと頑張って、でも本当は私たちのうちに流れる DNA には天地創造の創造者の DNA が流れている。私たちが本当に神の息子娘であることを本当に理解することというのが、私たちが御霊に導かれた命を生きることに不可欠です。一緒に祈り、心を整え、教主の御言葉を聞いていきましょう。イエス様、あなたが私たちにを教えてください。御言葉を通して語ってください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章14節、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。黙想の質問、具体的に神の御霊に導かれるというのはどのようなことですか。ローマ8章の14節によると、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。ローマの、ここで初めて、神の子という言葉がローマで出てきていきます。パウロが、私たちがキリストにあり救いの確信を持っていて、それは私たちの神様との関係から来るということを教えています。この続く節では、パウロは子供たち、子孫、相続人たちというような言葉を使って、これが家族の関係であるということを強調していきます。14節で、神の御霊に導かれる人は神の子供だというふうに言っています。私たちが神の御霊に導かれ、神が私たちのうちに住み、私たちを導き、毎日私たちに語ってくれます。これは関係であります。私たちは聖霊の導きを経験することによって成長していきます。関係の中でも成長していきます。聖霊との関係、聖霊の声を聞いて聞き従うことに対しても成長していきます。御霊が私たちを導き、私たちに語る、中心的な方法が御言葉を通してです。イエスが、御霊が私たちにすべてのことを教え、私たちにイエスが言ったことを思い起こさせてくれるというふうに、ヨハネの14章の26節で言いました。これが私たちが毎回祈りで始めていく理由の一つです。 私たちは心を整えて、御霊が私たちの先生になって、私たちが御言葉の中で時間を過ごす前に心を整えていく理由の一つでもあります。私の大好きな箇所の一つは、ルカの24節の45節。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いたというふうに書いてあるところです。これは御霊の働きです。私たちが心、頭、考え方開かれないと、私たちは神の言葉が何と言っているか、私たちにどのように語っているかというのを本当に理解することはできません。私はいつも人に神様に語られたこと、御言葉を通して学んだこと、書き留めるように励ましています。私たちが神様の言っていることを聞いたとき、私たちの日常の御言葉での時間の中で、何を聖霊が私たちに言っているか、教えているかというのが、どんどんわかりやすくなっていきます。御霊がいろんな方法で私たちを導き、私たちに語ってくれます。この箇所のポイントというのは、本当に誰かが神の子なら、御霊が彼らの心の中で、人生の中で導いて働いてくれているのを経験するというふうに約束しています。黙想の質問。御霊に導かれることが、なぜ神の子供の印なのでしょうか。もし神の御霊が誰かを導いているなら、聖霊がその人のうちに住んでいる証拠です。DNA のようなものに比べられます。DNA というのは、ある息子が誰か違う人間とつながっているかを見せてくれます。証明することができます。パウロが旧説で言ったのように、神の御霊がない人というのは本当に信じていない。聖霊の臨在が私たちのうちにあることが私たちの霊的な DNA であって、私たちの性質も変えることができるし、それだけではなく私たちが神の子だということをも証明します。御霊が新しく命を与えます。私たちは神様の御霊を通してイエスを信じたときに生まれ変わります。ヨハネの一章の、12節から13節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むことでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。またイエスがこの霊的なに、生まれ変わることをネコデモと話しているときに、ヨハネの3章の5節から6節でこのように言っています。誠に誠にあなた方に言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。私たちが御霊に導かれているということは、神の聖霊が私たちのうちに住んでいる証拠であり、私たちが御霊を通して神の子供として生まれ変わったということの表しです。この箇所からイエスは何と教えていますか？あなたは私の子です。私の聖霊はあなたのうちに住んでいます。これがあなたのアイデンティティです。この二つの素晴らしい現実というのがあなたの中心になります。と私は書きました。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、感謝します。あなたの息子であること、あなたの御霊が私のうちに住むこと、自分の力で努力して自分のアイデンティティを形成しなくていいこと、感謝します。あなたがすべてやってくれました。あなたの子としてどのように生きるべきか教え続けてください。あなたの御霊が常に私のを通してイエスの命を私のうちに、私を通して表してくれることを祈ります。 感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。最後にいつものように皆さんを励ましたいです。ぜひ、御言葉をパートナーと毎日、分かち合ってください。コロサイ3章16節で、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し、愛、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと、書かれているようにです。では、次回また FBS で。